前回からの続きです。どうぞお楽しみください。
桜井さん、去年まではポッドキャストされてましたけど、はい、うんうん、今年からは、まあ、インスタグラムとかちょっと媒体とかステージを変えて、はい、結構そういうビジュアル系の方が今中心なんですね、うんうん、
ビジュアル系
ビジュアル、
ビジュアル系で活動してますね。
もうエリちゃんは ね、ま
あ、ね、う
ん、
そう、ビジュアル
ビジュアル系はちょっと語弊があるか
そうですね、あの目で見て楽しむコンテンツ、
う
ん、
そうそうそう
っていうのが多いですね、私は、
うんうん、
はい。
やっぱりアイシャドウの仕上がりであるとかファンデーションの仕上がりとかもインスタで発信する、
うん、そうですね、それをハウトゥーで自分で撮って編集して、
うん、あ、編集までされてるんですね。
はい、そう、商品選定 も、
ね、みんな全部、ね、内製化されてますからね、
はい、
全部内製なんですか。
そうです、
そうです、
はい、もうみんなメキメキね、テクニックが上がって、う、ね、もう本当にあのファンの方がね、うん、あのすごく増えてきてるから、うん、そのデジタルの美容部員で、うん、45人ぐらいいますよね。
いますね今、
そんなに
大所帯で
いるんですよ。
お
ー、 OMN45
オムニ45
みたいな感じでやってますよね、
はい、活動してます、う
ん、何かお客様とのつながり方とか変わった部分はありますか、
う
ん、
そうですね、あのお客様からの反応として、まあ、いいねだったり、うん、コメントだったり、うん、DM、 あとリールだったら再生回数でやっぱ反応を測るので、うん、やっぱりそのいいねだったり DM コメントってのはすごく嬉しいなって感じます、
う
ん、あ、
インスタグラムは結構そういうお便り的なのが来る、うん、DM で、
そうですね、だんだん今年始めたんですけど、やっぱ始めた最初は全然こうなかったんですが、最近やっと自分に対するファンとかもちょっとずつちょっとずつついてきたような気がして、うん、まあ、そういう方は毎回コメントをくださったり、うん、ストーリーごとに DM くださったり、うん、っていうのは感じてます。
最近すごいんですよ、爆上がりで、
うん、いや私の妹もフォローしてるんだよ、
ありがとうございます
大人気になっちゃって、いやいや、エリーちゃんがね、我らがエリーちゃんが、うん、
いや、まだまだ今2000人フォロワー2000
人、いや、すごいよね、
この短期間で、
いやいやいや、うん、もう1万人今目指して必死にやってます
必死に
やってます必死に、
どれぐらいの頻度でね上げてらっしゃるの？
月7はマストで上げたいなって思って、うん、
週1、2、2ぐらいか、
そうですね、週2がちょっと難しい週もあるので、2週間に3は絶対マストっていうことで、
うん、いや、みんな結構いろんな40何人もいたら切り口いっぱいね、はい、一生懸命考えてるんだろうなと、うん、なんかこだわりっていうか、はい、テーマみたいなのあるんですか、自分で ここを私の強みとして、
は
い、
私はスキンケアとメイクで言ったら、うん、メイクの方がこうやっぱ好きなので、うんうんうん、大人が簡単に垢抜けることができるテクニックっていうのを発信しています、はい、まあ、理由としては私もまあ結婚したりして、うん、意外と自分の時間がなくなったなって感じていて、うんうん、まあ、そんな中でも自分と同い年とかそれ以上の方もフォローしてくださっているので、うん、自分のコンテンツを見ただけで明日から真似できるような簡単なテクニックを発信してます、うんうん、
ちょっとゆこさんと共通する部分がありますね。
そうだね。もう今の人みんな時間ないからね。
う
ん、
そうですよね、
うん。
パッと見て瞬間的にこう理解できてっていうのがいいですよね。
そうですね。そう、簡単に発信したいです、
うんうんうん。
やっぱメイクアップだとそういうパッと見でわかりやすいとか。
そうですね。うん、パッと見でわかりやすかったり、必ず入れてるのはベネフィット。
うん。
この商品を使うとあなたはどういう風になりますよって想像が膨らませられるようなワードとか、うん、っていうのはこう入れるようにしてたり、
うん、
あとはこう手数が少なく見せれるような編集の仕方とか、うん、この商品を使うとこんな簡単に自分でも再現できるんだみたいなのを頑張って編集の仕方も考えてやってます、
うん、コンテンツもそうだし見せ方もそうだし最後編集まで、はい、自分で考えないといけない、はい、
そうなんですよ、
全部だよね、
そうです、
勉強になります、
そうなんです、あとは声も入れているんですけど、うんうん、でもこの声を入れるっていうのが抵抗がなかったのはポッドキャストをやっていたからで、うんうん、あと斉藤さんが教えてくれて、あの編集もちょっとやってたので、うん、この
こっちの斉藤さんね、
はい、研究員の斉藤研究員
斉藤さん教えたことなかったけど
そうポッドキャストのね、はい、あの斉藤さんに教えていただいたので、なんか間の取り方とか、ここはちょっと間を空いても編集できるなとか、あとちょっと 0.1 秒ぐらい声をかぶせた方がテンポが良くなるから、それでちょっとリードを作ってみたりとかして。
なるほどね。あ、生きてますね。
はい、なんかやっててよかったって思いました、ね、はい、
よかった、生かされてて、
ねね、でもなんかそういうの今全部なんだろう、内製化もそうだし、自己プロデュースからコンテンツ作りからなんか企画からアウトプットまでね、どの会社もそうだと思うんですけど、結構自分たちでやんなきゃいけない、ね、やってそれがまあすごくその生活者の方にも受け入れられてるっていうのはなんかありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、自分で PDCA、
うん、をまだ回してプランドゥチェックアクションね、
すごい回していくっていうのが
懐かしい、はい、
そうですね。あと自分のキャラクターを SNS に出していくのが難しくて、
あ、
わかります中村さん。
僕も最初ポッドキャストやるときとか、これって基本会社のものじゃないですか。
そうそうそう、
あ、わかる。
会社所ってどこまで自分を出していいのかみたいなのはすごい難しいな
と思って。でも得意そうな、
いや私も最初やっぱり猫かぶってるよねみたいに言われた、ちゃんとやんなきゃみたいな。
あ、そう、ちゃんとやんなきゃって思っちゃうん
ですよね。そうでもあまりにも頻度が多くなってくるともう自分の素が出ちゃうんだよね。
バカズが大事なんですか。じゃ
あバカズです。でさらにあのライブ、あの、はい、ライブストリーミングを、うちの部門は週2とかで行ってるんですよ。私プラスワタプラナイトみたいな感じで、毎週カーモクですか。
そうですね、
うん、8時から、ね、はい、ライブショッピングみたいなとこで、そこで出まくっちゃうとなんかもう、はい、なんか自分を作れなくなってきません？もう。
そうですね。
あれ？
いや私はそこまだ
そう、まだちょっと斉藤さんまでの壁がまだ
超えられない壁が
斉藤さんをこのレベルの基準にしてます
まだ壁を達してないかもしれない。
多分それは、
はい、
あれじゃないですか、年齢的なものある気がする。
経験値もね、あるかもしれない、
ね、そうですね、経験とバカズですかね、じゃあ
バカズ、
じゃあこれからエリーワールド
を理解して、エリーワールド、
なんならエリーのワタプラナイトぐらいな時間を振りつけるぐらい、
そうかもしれない、
ね、
いかにキャラクターを出せるかっていうのが私の課題です今。あ、
自分では どういう、ね、はい、キャラクターだと思ってるんですか。
いや、よく言われるのが見た目と喋った感じが違うって言われ
る、もっとクールに見られるんだよね。
あ、そうそうそう、
綺麗だからね、うちのエリちゃん
う
ちの子は
そこを出していきたいなって思ってます。親近感、
うんうんうん、
はい、
確かにギャップとか
落ち着いてるから、はい、上の層からはすごい相談したくなる、感じがします、
ね、全然相談してください。
なんか説得力がありますもんね。
そう、なんか、落ち着きがあって、なんか言葉をちゃんと選んでというか、しっかり
包容力というかね、そうそう、
フィードバックが、
今日はそういう回ですか。
そういう回ですね、そういう回
ですね。
ちょっといいんじゃない、手の届かないぐらいのところにいても
親近感、手の届かないアイドルみたいな。
あ、そうそう、なんだろう、ねえ、
いいと思う。なんかちょっと神秘的な感じもあっていいと思う。
そう
声が、なんかそういう醸し出してる気がします。
醸し出してる、
ミステリアスな感じ、
ミステリアスな感じ、
あ、声から出ちゃってますか。
出てますよ、胃がに出てますよ
確かに確かに
出てます、
面白い、はい。
じゃあ今の路線ちょっと続けながら、
そうですね、
どこかで壁を越えるっていう、
どこかで壁を越えた時に教えてください。今
越えたよって、
越えたよって
ね、それか作っちゃう人もいるもんね。
キャラクターをですか。
そうで、私 YouTube の撮影とかしてると、その撮ってくれてる人がディレクションしてくれる人に、斉藤さんはオンとオフがないって言われる。だから今本番なのか、それとも雑談なのか、どっちかみたいなのが言われて、
わかります、
すごいわかる。
だから多分そのまんまなんですよ私。でも多分ヘアメイクさんって多分オンとオフある人結構いて、なんか ね、そういうタイプもいるから、うん、私みたいになんかもう全部一緒っていうタイプじゃないかもしれない、わかんないですけど、それは人によって違いそうですよね、うん、キャラクターのその見せ方みたいなのは、う
ん、それも含めてキャラクターかもしれないですもんね。
あ、
オンオフあるかないか。
なるほど、
なるほど。
中村さんのキャラクターはこれはあれですか今。
え、中村さん、
これそう通りですか。
え、私はこのまんまかなって思ってます。
僕は仕事オンオフはないです。家か外かぐらい。
ああ、家だともう中央だらしないとかですか。
もうだらだら
動かないみたいな。
なんか朝からなんか自分時間をゆっくりちゃんと過ごしてから出社するみたいな、うん、なんか生活が整ってそうなイメージが。
確かに自分のリズムが、
なんかそれを声から感じます。
そうありたいと思ってます
でもきっとそうですよね。
きっとそうですね、
うん。
でもお聞きしてて本当にもう普段自然体というか、
私たちですか、
お二人が。
ああ、まあそうかもですね。
すごい脱線しまくりだよね
そうそう。で、あのプロデューサー的な役割のスガピーちゃんっているんですね。
スガ
ピーちゃんがもう毎回ってこう手をパーンって叩くと、あの、はいっていうね、
そうそうそうそう、
ちょっと待ってくださいみたいなね、
ちょっと編集しづらいです
そうそうそうそう、ちゃんと喋ってくださいみたいな感じで、
ね、ちゃんとしゃ、あ、すいませんみたいなそうそう、楽しいんですけどね。
ポッドキャストはなんか脱線してから本番みたいなところちょっとあるじゃないですか。
あ、そうかもですね、うん、
ちょっとこう本筋からそれでったところが面白いみたいな。
うそうですね。あと予行練習しない方がいいですよね。
あ
一回この喋っちゃうともう分かっちゃってるから、リアクションがね、つまんなくて、
リアルじゃないんですよね。
そう、リアルじゃない。
2回やると嘘っぽくなりますよね。
そうなんですよ、
演技入っちゃうから。
そう、そうなの、
嘘つけみたいな、ね、演技になっちゃうから。
だからライブとかもできるだけ私言わないようにしてて、
へ、
これ言おうと思ってることはリハーサルで言ってない、
へ、
後でこれ言おうかなと思って。そうしないと美容部員の子たち、一緒にやってる子たちの反応が、本当ですかみたいななっちゃうから、うんうん、これ言わないでおこうみたいな。あとすっごいやる気なさそうにリハーサルをやるんですよ。
そう
なんだ。これなんとかなんとかなんとかね、なんとかします、これちょちょちょっとやりますみたいな感じにしといて。
イベントの時もそうだった。あ、もうこれいいですよ、はい、次いいです、はい、いいです、いいですとか言って、ゆっこさん、私ちゃんと時間のかけやりたいのにとか言って、すごい心配そうに見て。
そうそうそうそう。
なんですけど、もう本番は、ね、すっごい、実はトラブルがあったんですよね、台本が。
あ、台本全く映らなかったんですよ、
全く映らなくなるっていう。ね、でも全部完璧に頭に入
ってた
ので、ね、ちゃんと時間以内に、
すごい。
やってて、もう頭の、なんか、体から発してたから全然そこに嘘もないし
大衆みたいです
よ大衆、いやだから本当にすごいなと思って。
いやいやいや、そんな難しいことを喋ってなかったんだあれなんですけど。そう、でもなんかそのリアクションがやっぱり、うんね、ファーストリアクションの方がなんか良くないですか。
う
ん、そう、予行練習しすぎちゃうと、
う
ん、なんかデジタルのそのお届けするときの何でもそうですけど、なんかあんまり練習しすぎない方がいいかなと思ってて、うんうん、
わかります。あの、ね、SNS のインスタ作ってても何回も撮ったものより、うん、一発撮りとか、うん、ちょっと失敗してる方が伸びたりするんですよ。
あ、そうなんだ、
みたいな顔してる時とかの方がなんか多分素が見えるのかなと思って、
う
ん、
確かに、
音声も多分雑談とか、うん、思いがけないタイミングで撮ったものが、うん、きっと面白いって感じてもらえるのかなって、
うん、なんか気づくんだろうねきっとね。なんかこうそういうのって本能的になんか分かっちゃうじゃないですか。うん、あ、これはなんか、うん、PR だねみたいな、
うん
ね、そうじゃないなんか生なリアルなところを求めてますよね。
はい、情報がありふれてるからこそ。
ありふれてるからこそ。う
んうん、でも脱線しすぎて本拠地戻れないみたいなこと
で、
ね、
今どこだっけ。
今の状態ですね。この時
の着
しゃ
べ
っちゃうと、ね、最後どうやって
なっちゃうん
だ。喋りながらも、でも最後着地どうするんだっけってね。
でもね、ゆっこさんは着地にちゃんと戻してくれるんです。うん、だから何かあっても今日も多分
確かにどこかでこうしてく
れる。舵取りなんですね。
今日の着地。でもそれは今日中村さんがやってくれるから。
もう戻らないといけない。
戻りましょう。
そ
う
そ
う、
戻らなきゃ。
時を戻そう。最後ね。
でも最終的には音声コンテンツの良さみたいなところを触れられたんで。
そういうことでしたね。
そうだったんだ。
今日は良かったじゃないですか。
今日 今日のテーマはそういうことでしたね。
そうでした、忘れてました。
温泉コンテンツっていうところで私たちつながってますからね。
そうだった。
美のひらめきもちょっと見直しないと思う、
うんうんうん、そうなんです。私たちのラジオは月1回っていう配信で、日曜日に
日曜の
夜9時に、はい、ゆっことふっこのちょっと見直しないとという番組名でやらさせていただいております。
はい、
ぜひお聞きください。
ご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
でも本当に美のひらめきのその、うん、なんていう先駆者がいたからこそ、斎藤隊長にいろいろ聞いてね、はい、やり方を、ね、はい、うん、聞いて始められましたので、はい、後に続きました。
本当に夜に配信してるんですね。
そうなんです。なんで最後も見直し見直し、おやすみなさいで、
確かにちょうど聞き終わって10時ぐらいってなると、
そうですね、
もうお休みの時間ですもん、
ね、うん、そうなんです。一応そういう体で
体
で収録してますね。
やらせていただきます。
みのひらめきは11時とかでしたっけ。
月曜の11時ですね、うん、朝の
毎週
すごい。
でもなんかこういいですね。なんかこう朝っぽいですもんね。なんかテーマとしてもそうだし、爽やかな午前中に聞けそうじゃないですか。私たちはなんか割と夜のなんかお布団の中でとかまったりする感じの内容ですもんね、うん、はい、ちょっと一日ふーっとした時に聞いてもらう、
うん、私たちそっか明日から月曜だっていうちょっと気持ちが沈んでる
そうです、ね、
まったりなところなんですけど、その時間帯は確かにね、リフレッシュされた時間、うん、真逆ですね。実は真逆なんじゃないか。
陰と陽みたいな。
陰と陽みたいな。
でもこの美のひらめきのあれって何を求めてるんだろう、みんな聞いてる人って、
うん、
なんかそこら辺がちょっとは分かってないまま喋っちゃってた。
そうなんです。
僕らもあんまり分かってない。何を目指してるのか。もともとその社内コミュニケーション用っていうところが一番大きいところ、
ね、社内ラジオから始まったんですよね。そうです
そう
です。
だから普段ああいう仕事してるけど、うん、実はなんか推し活してたりとか、
うんうん、
なんかいろんな趣味があったりとか、いろんなもともと研究してたりとかっていうのを聞いて、うん、あ、そういう人なんだなっていうので、特にコロナ禍でこう関わりがなかった人と初めましての時も あんまり初めましてじゃない。
あ、じゃあ割と社員のパーソナリティとかしてこう身近に感じてもらうみたいなところが、
そうですね、やっぱこう大きいと、会社が大きいと全然関わりないじゃないですか。
しかもなんか研究員とか言うとね、うん、白衣を着て、うん、なんかこう敷居の高い、
う
ん、学者さんに近い人たち、うん、学会に今日行かないとみたいなイメージがすごいありましたもんね。
会議で普段すごい真面目な話してるけど、実はそうでもないみたいな、
趣味とかがね共通で意外にギュギュッと接近したり、
確かにね、うん、ラジオでそういうのって確かにお伝えできますもんね。
そうですよね、うん。
ではでは、ちょっと本日も朝早くから
長々とそんなに朝早くなかったです
お話しさせていただきましたけど、お三方にちょっと最後一言ずつコメントをいただければと思います。
なんか私は昨年まで美のひらめきと出会う場所のこの番組でちょっと携わっていて、うん、まあ、社内の活動ではあったんですけども、その活動がこう移動した先でもなんかつながっていることにすごく嬉しいなって感じました。ふこさんすっとしてました。お顔がすごい見守ってくださるような顔で、
いやみんな母と父みたいなね。
ね、そうですよね、はい、私も、うん、やっぱ音声ってすごく楽しいし、私もラジオ好きですごく耳をってこう生活の中の一部として耳で聞くっていうことをずっと生活の中で取り入れている人間なので、なんかそれが仕事にできているというか、まあ、仕事というか本当趣味みたいな形なんですけれども、こういうふうになんか好きな会社で好きな仲間と一緒にこう発信できて、大切なリスナーさんたちと一緒になんかこうコミュニケーションできるってすごく本当に幸せだなっていうふうに今日改めて感じました。ありがとうございます。
はい、そうですね。でもやっぱりなんか雑談はいいですねこういった雑談でお仕事させていただいて、なんかこれだけで生きていけないかなって
名キャップアーティストなのに。
そうなんですよ。なんか私自分が出るのそんな全然好きじゃなくって、実はなんか意外に思われるんですけど、全然私出なくていいんですよ実は。 でどっちかっていうとコンテンツを作る側裏方になる方が本当は好きで、だから自分までケアしなきゃいけないのがちょっと溢れちゃってるっていうか、そうそう、だからこの喋るだけだとなんかその内容とかコンテンツとか面白くするためにどうしたらいいかなっていうのができるから、今日は生き生きと仕事できました、ありがとうございますそしてエリーちゃんのちゃんとつなげて感想にしてる、またその素晴らしいなんていうのね、スキルに本日も感心いたしました。
いや、エリちゃん見直しないとね、おしゃべりしません？
え、そうだね、
見直
しちゃっていいんですか？うん、見直
していきます？ね、30代になって先輩からなんかこう40代はねみたいなな
んか
お話怪我されるみたいな、
されるみたいなな
っちゃうけど、
ご鞭撻お願いしますみたいな、
ぜひぜひ、はい、発する方でぜひ、一緒にね、なんかちょっと活動とかは ねさせていただいてるので、うん、ぜひ、
でももうすっごい忙しいんだよね。
あ、そうなの？そんなことないですよ。
売れっ子、
売れっ子だから、うちのエリーちゃん売れっ子だからねうちの推しのエリーちゃんが、というわけで
呼んでいただけるならありがとうございます、
ありがたく、はい、という3人でございました、
はいはい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。なんだろう
なんだろうイベントあるんですよね。
そう、イベントありました
ゆこさんから言っちゃった
ありまして、我々美のひらめきと出会う場所は、私も桜井さんも、
はい、
はい、ポッドキャストウィークエンド2023ウィンターといって、12月16日に下北沢のボーナストラックで開催される、うん、はい、国内ポッドキャスターが集まるイベントに資生堂として参加しますので、
うん、すごい、
はい、ぜひぜひお聞きの方はいらしてください、
うん、いらしてください、
よろしくお願いします。はい、
何をやるんですか？
あ、私は肌チェック、肌診断を、
あ、そこいたらできるんだ、
いたします。
はい、やってもらいたいね。
下北で、
下北で
そうですよ、下北でやります。
肌ピピッと測って、
はい、今季節のね、ちょうど寒くなってるから、ね、どんな肌状態か見てほしいですよね。
ぜひ
ファミリーの皆さんもお越しください。
はい、よろしくお願いします、はい、では本日はここまでということで、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
編集が大変だよでもこんなもんですか？
いやちょっとあなたもうちょっと出たら
ちょっと出たら